Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。こんにちは、いかがお過ごしでしょうか。村上春樹さんの小説ではないのですが、このところ身近な人の死と向き合わなければならない機会が立て続けにありました。義理の母、母方のおば、そして大学時代の友人、わずか5ヶ月足らずの間に3人の死を目にしました。僕自身の年齢が上がってきたからという解釈ももちろん成り立つわけですけど、それにしても突然だし、ちょっと多いなと感じます。あるいはたまたまそういう巡り合わせの時期であって、特に意味などはないのかもしれません。ただ立て続けに死を見ることになったこともあり、自分の死についても少し考えました。というか考えようとしてみたんですけど、結局途中であやふやになって考えるのを断念しました。死は僕らの中にすでにあって、それが少しずつ膨らんでその領地を押し広げている、そんなイメージでしょうか。気持ちとしてはもういつ死んでもいいかなという思いはあります。もちろん死ぬのは怖いので、特に望んでいるわけではないんですけども、行かなくてはならないのであれば、それもよし、特に思いの残すことはなさそうです。ちなみに、僕の父は今の僕の年齢で死んでいます。父は最後まで生きることに執着していました。病院のベッドで早く元気になってまた働くんだと何度も口にしていました。周りの僕らは父が癌の末期であることを知っていたので、父の言葉を聞いてどう答えていいのか戸惑いました。結局父には死を受け入れることができたんだろうか。苦しみの中で、もしかしたら俺は死ぬのかと一瞬は思いながらも、それを否定していたんだろうかなどと考えても仕方のないことが頭に浮かんできます。長くなりました。今日の本題に入ります。最近中国人の学生や卒業生と会う機会が増えていて、先日は8月に結婚した勤務先の大学の卒業生とそのご主人と食事をしました。2人とも日本の IT 系の会社に勤めています。卒業生の彼女の方は転職して2つ目の会社、やはりそのご主人も転職して2つ目の会社で IT 関連の仕事をしているということです。彼女たちが口を揃えて言うのは、日本の会社は社員を年齢で、判断して、能力を見ようとしないということでした。ご主人は日本の IT 系の会社は若い人が能力を発揮できないと強調しました。それがその前の一つ目の会社を転職した理由だったそうです。で、今の会社でも同じような状況が起これば別の会社を見つけたいということも言っていました。彼にとってはですね、とにかく自分を成長させられるような環境が必要なんだと、 て毎年毎年同じようなことをやっているというのだと成長できないんじゃないかというふうに言っています。例えば IT 系の仕事ですと、アメリカや中国では若手が主力です。中国のホワウェイですけども、では社員はほぼ20代30代だそうです。それ以上の年齢の人はほとんど見かけられないと言っていました。その代わり報酬は2000万3000万は当たり前であると。一方、日本の IT 系の会社では、例えば社員募集の条件に35歳以上の人、あるいは40歳以上の人を募集など、彼には考えられないような状況があったと言っていました。もちろん、彼が見た範囲ということだと思うんですけれども、つまり彼が言うには、日本の会社は経験を重視しているというのです。年齢が高ければそれなりの経験があり、経験があれば、力もあるだろうというような発想自体が奇妙だと彼は苦笑していました。中国は年齢、経験に関係なく、とにかくアウトプット、結果が出せるかどうか、それが全てです。IT 分野のような日々進化し、それらにキャッチアップしていかなければならないような業種では、やはり若手が主力となっている。それが中国の現状です。この話を聞いていて、中国と日本、仕事感ですね、が全く違うんだなと思いました。その卒業生の彼女が先日、永住ビザを申請したいので保証人になってほしいと連絡してきました。この保証人ですけれども、特に何かあった時に経済的な連帯責任など、そういった保証は不要なので、そういうこともあり保証人になりました。今中国から来て大学院で研究を深めた後、日本に残って就職する中国人が私の周りにたくさんいます。彼らあるいは彼女らにとって、永住ビザを取ることが目標の一つにもなっています。永住ビザを取ることで気持ち的に非常に安定するということでした。そこで永住ビザを含めて日本にいる中国人がどんなビザを持っているかちょっと調べてみました。出入国管理局がこのほど発表したデータによると、2023年6月末までに日本に永住する外国人移民ですねの数は前年同月比 4.8% 増の322万3858人で、過去最多を更新したそうです。国籍別に見ると中国からの移民が最も多くて、78万8495人、台湾からは6万220人、すでに日本に帰化している国籍を日本に変えている中国人が15万人、今年1月時点の中国そして台湾からの不法移民が9655人、これらを合わせると日本にいる中国人の移民の数は100万人を超えています。この数には長期滞在者とみなされる3ヶ月未満の短期滞在者は含まれていません。で、日本の外国人の移住者の中で最も多いのは、定住者の在留資格、つまり、日本の永住権、永住ビザを持つ人たちです。統計を見ると、中国人の移民が最も多く取得しているビザもやはりこの永住ビザで、324,533人、その次に多いのが留学ビザで、これは124,027人、3番目に技術、人文、知識、国際業務ビザ、これが9万386人、そして家族滞在ビザ7万620人、技能実習生ビザ29,142人、日本人の配偶者等2万6325人、 で、最後に特定技能ビザ、11,409人となっています。トップですね、ビザのトップになっている永住権、これはアメリカ等ではグリーンカードと呼ばれますし、中国でも、訳すとグリーンカードですね、緑のカード、綠カというふうに言っています。これはですね、日本への外国人の移民が、おそらくは最終的には取得したいものだと思われます。他のすべてのビザは、この永住権を得るための準備だという人もいます。日本の国籍法だと、日本に5年間合法的に住んでいれば、日本国籍に変えられる、つまり帰化することができますし、10年間住んでいれば、永住権を得ることができます。このように日本には12万人以上の中国人が留学ビザで滞在していますが、もちろんその全員が移民を目的に来日しているわけではありません。基本的には大学とか大学院、あるいは専門学校で勉強したり研修したり研究をするために来日しています。しかし、留学によって日本に移住することも可能なわけです。例えば日本での学業を終えた後、大学等を卒業した後に就労ビザを申請して、雇ってくれる企業さえあれば、合法的に滞在し続けることができます。実際移民目的で来日する中国人留学生もいるので、就職に有利な専攻を選び、在学中にインターンシップを積極的に行って、あとの会社ですね、卒業後の就職に備えるという人もいます。中国人が取得するビザで3番目に多いのが、技術・人文・知識・国際業務ビザというのがありましたが、これは就労ビザの一種です。工学とか自然科学、法学などを専攻している人とか、関連ビジネス、翻訳などですね、で外国の知識を必要とする人を対象としています。この就労ビザは一般的に1年、3年、5年に分かれていて、雇用証明さえあればビザの有効期限は更新できます。日本企業が従業員を簡単に解雇しないことはよく知られているので、死なない限りというか犯罪を犯さない限り、このビザは非常に安定したものと考えられています。で、5番目のビザですね、5番目に多いビザは技能実習ビザというもので、これは外国人が日本の工場とか建設現場、あるいは農場などで1年から5年働いて日本の技術を学ぶ制度です。簡単に言えば、日本がその外国人労働者を採用しなければならないのは、日本人がやりたがらない、汚れ仕事をするためだということも言えます。この技能実習ビザは、そういった目的ですね、で、作られたビザだと思います。で、6番目ですね、在留資格で6番目に多いのが特定技能ビザで、これは2019年に導入されたばかりの、技能実習ビザのアップグレード版、あるいは後発の代替ビザのようなものです。この特定ビザは14業種の外国人労働者が対象です。例えば建設業とか造船業、農業、漁業、素材加工業、飲食業など、いずれも日本では現地労働者の確保が難しくて、外国人労働者でなければ補えない業種になっています。このビザは、申請者は日本で働くことができますけれども、その家族を呼び寄せることはできません。そして最長5年間ということで、その後の永住資格、永住ビザへの変更は、困難でした。ところが2023年6月の閣議で、特定技能ビザ2号ですね、1号2号があって、2号の方は無期限に日本で働くことができて、家族を呼び寄せることもでき、永住権を取得できることも決定されました。 おそらくこれによってより多くの外国人労働者がこのビザを積極的に申請するようになるし、まあ、実際にですね、なっているということです。日本は過去2年間に多くの新しいビザを導入していて、その中で高度人材ビザと呼ばれる永住ビザは最短1年で取得できるといいます。これはですね、例えばシニア学術研究人材、シニア専門技術人材、シニア経営人材です。で、この3種類の人材というのは全てポイント制で認められて、まあ、いろんな項目があって、それを加算していくわけですね。その項目に基づいた資格があると何点という、例えば博士課程修了、まあ、卒業の人は20点加算とかですね、それを足していくわけですね。で、これが70ポイントに達すれば日本から、シニアタレント、まあシニアで能力がある人材とみなされて、申請後にそのまま5年間日本の滞在ビザを取得することができるといいます。さらに2017年4月26日以降、この高度人材ビザ保有者の日本永住権取得までの期間が3年間に短縮されました。しかも、先ほどの点数ですね、これが80点以上あれば最短で、1年で日本の永住権永住ビザを申請できるようになったということです。これは日本でグリーンカードを取得するための、おそらくは、まあ、最速ですね、一番早いファーストトラックとなると思われます。以上のように、来日の目的によって、まあ、さまざまなビザがあるわけですが、けれども、中国人の場合、在留資格で最も多いのが、まあ、永住ビザということをお話ししました。身の回りで中国語が聞かれることが、まあ、当たり前になった今、日本に腰を落ち着けようとしている中国人とどう付き合えるのか、そんなことを考えるのは、おそらくは死を考えるよりも精神衛生上、あるいは、まあ、社会に役に立つことなのかもしれないと思いました。今回は以上です。お聞きいただきありがとうございました。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新城村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。Radio Cabinet.
Come.